青森健やかナビ、生き生き健やか。コメンテーターは徳さんです。ゲストは西目屋村村長の関和則さんです。関さん、徳さん、どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
行政のトップの方のゲストは、三浦知事以来ということなんですけれども、今日は西目屋村の魅力をですね、たっぷりとお話ししていただきたいと思っています。関さんは、村長さんになられて3期目ということを伺ったんですが、おいくつで村長になられたんですか？
そうですね。38歳。
若いですね。
はい。そうですね。やっぱり38歳っていうと、まだまだ若造ですし、非常に西宮村っていうのは、典型的な過疎地域で、まあ、いわゆる、見方によれば閉鎖的で、保守的で、まあそういう地域ですので、まあその中で、まあ突然38歳の村長が出たということで、やはりもう上にね、たくさんの人たちがいますんで、まあこれは地域を今まで頑張ってきて動かしてきた人たちがたくさんいたということで、まあその人たちと一緒に、地域を良くしていかなきゃいけない。それはいわゆる僕がある程度責任を持ってトップに立って人をまとめないかなきゃいけないっていうのが非常に大変でしたね。これはまあどの組織でも同じような形になると思いますが、はい。
でもそんな中で、18歳以下の医療費を無料にされたりとか、素晴らしい政策をたくさんされてるっていうふうにお聞きしたんですけれども。例えばされてるんですか？
まあ、その38歳で村長させていただきました。で、やっぱりやりたいって思ったことは、他の自治体にないこと、それから、欲張りで考えると、今まで誰もできなかったことをやってみたいという気持ちになるわけですよね、若いと。で、一番最初に立てた政策っていうのは、子供とお年寄りに優しい村づくりと。で、その子供とお年寄りがですね、まあ、気持ちよく、仲良く、そして安心して、暮らせる地域にはどうしたらいいかと。結局、子供を育てやすい地域、
はい、
あるいは子供を産みやすい地域、今育てやすいという考えの中では、やはり医療費をね、無料にすると、
はい。
で、そういうことをまあ、どこでもやってなかったんですけども、まあ、さっき言った、どこもやってないことをまずやるんだという強い意志がありましたんで、まあ、思い切ってやらせていただいたということですね。
わしもね、今日お会いする前にホームページ見たの。
あら、
はい、ただね、西宮村町人仕事創生総合戦略、その中にね、本当に子供に対する熱い思い、高齢者に対する熱い思いで、村どうしていこうかっていうのがね、びっちり書かれてる。
あ、そうなんですか。
ホームページもまたね、いいホームページなんだよ。ちょっとモダン、いい感じ。
あ、モダン。いや、とってもやっぱりその思い出が愛情と言いますか、をもう、ね、すでに感じちゃうんですけど、ご出身が、やっぱり、西宮村でいらっしゃる。
もちろん、西宮村に生まれて、育って、まあ、途中、まあ、大学行ったり、社会人として働いた時期もありますし、まあ、その後は、まあ、政治に関わり合いながら、やっぱり、自分の生まれた地域を良くしたいという思いがありましたんで、まあ、そういった仕事ができる環境に立たせていただいているという、まあ、感謝してますし、なんといってもさっき医療費無料っていうのは、逆に考えれば子供の数が少ないからできるんですよ。これ何百人何千人っていたら、これなかなか行政はできない自治体としては。ただ、どういう考えがあったかっていうと、その、何か自分たちが置かれている状況、立場から、逆転の発想でね、じゃあ何ができるんだと。だから子供の数が少ないから、これは無料にしたってそんなにお金がかからないと。かからないんだったらやってみようということですよね。だからそういうのを思い切ってやりたいとやらせていただいてきましたね。
素晴らしい。
ねえ、少ないからこその発想ということで、ご自身でのそのお休みの日とか、お時間がある時とか、どういったことされてるんですか？
たまたまですね、
はい、
生まれたうちに庭がありまして、
あ、
まあそれをもう自分も少しこういじりながら、少しこう木を植えたり、石を置いたりして、で、それが趣味になっちゃいましたね。で、小さい時に、ただの遊び場だった場所が、とってもこう大事にしなければいけない聖域になってますね。ですから、子供がね、 苔の上を走るわけですよね。うわ、走るなっていうのは、まあ、庭が好きな人は大体わかるんですが。
う
ん、
そうね。苔ってすぐダメになっちゃうから。
そうなんですか、うん。
そうなんですよ。
だから、そんなことをしながら。でも、なんか、みんな生きてますんで、木も、花も、草に至るまで、我々と同じ生きてるという考えからいくと、やっぱり大事にしなきゃいけないなと、こう非常にこう愛おしく感じますね。
さすがだな。
先ほどもお聞きしたんですが、いろいろこう素晴らしい思い切った政策に取り組んでらっしゃるんですけれども、どういうふうにこう思いつかれるんですか？
例えば新聞を見てたり、雑誌を見てたり、本を見ていたり、それからやっぱり全国的に各自治体行政がどんなことをしてるのかなっていうことに非常にアンテナを張ってます、自分なりに。でその中で、まあ、やっぱり先ほども言った通りですね、どこもやってないことをまずやってみたいと。でもこれ無理してやるんじゃなくて、身の丈に合わせたような、まあ、自分たちでもできるという判断をしたことを議会に諮りながら理解をしてもらってやるということだと思いますね。でその中で職員がですね、やっぱりやったことないことをやるんで大変なんですけど、でもやるとやっぱ自信がつくんですよね。だからそういう姿を見てるとやはり、やりがいがありますね。はい。
すごいね。でもね、いろんな情報が入ってくるっていいでしょ、はい、でも情報を取って、そのないものを作るっていうのはね、いやすごいよね。
洗礼がないことをやる。
やる。
でも、はい、でもそのやった時、やれた時のやっぱりこう村長さんもそうだけど、職員の方のね、達成感とその次につながる何かこう意気込みがまた生まれてくるっていうのあたりが、
そうですね。
目に浮かぶようですよね。
どんどんどんどん職員も、スタッフ、自信を持てばですね、自分たちからこういうことをやった方がいいんじゃないかとか。
すごい。
こういうことをやりたいんだけどっていう動きが始まるんですよ。
なるほど。
それがやっぱりこう役所の中でもですね、こう勢いがあるっていうか、動きがあるっていうか、非常に逆に助けていただいてますよね。
わ、素敵ですよね。そういった政策の中でこう特に健康についてこうどういうことをやってらっしゃるのかっていうことを教えていただいてもいいですか？
はい。子どもとお年寄りに優しい村づくりから、まあ出た中で数々の政策をやらせていただいております、まあ、いわゆる子育て支援には県内ではこれ以上ないというぐらい今やらさせていただいてまして、で当然そのお年寄りに対してもですね、まあ、しっかりとやってるつもりであります。で、まあ、子育て応援日本一の村、
はい、
そしてもう一つはですね、健康長寿でいつまでも現役、生涯現役で頑張れる、まあ、その長寿の村づくりっていうことを2つ大きくやらせていただいております。まあ、当然お年寄りに対してはですね、病院がない無医村なんです。
ですよね。
村に病院がない、
そうなんですね、
はい。
ただ弘前市、今隣ですけども、はい、車で今20分で、まあ、弘前市内にどこでも行くような、まあ、それは当然先ほども言った津軽ダムを建設してまして、道路をバイパスで整備をしたということが一番の要因なんですが、
なるほど、
非常に便利になったと。で結局、まあ、救急車等がですね、はい、15分ぐらいで例えば弘前大学の高度救急救命センターまで行っちゃうと。まあそういった中で、まあ当然村民は、まあ病院がないという不安もあるんでしょうけども、ただ、それが、その政策を展開していくにあたって、問題点を指摘されたことはないんですよ。やっぱりその、近いということと便利だということと、それから、やっぱりその、病院にかかるような病気になる前に予防に力を入れると。
なるほど。
大事だね。
いうことを大事にしたいと思ってるんです
ね。
はい。ですので、例えば検診、うちみたいな小さい村は当然その夏の時期に、集団検診と称して、まあそれが今県内で、トップ、
すごい、
クラスということで、
すごい
よね、
すごいすごい。
で役場の職員スタッフ、特に保健師さんが非常に優秀で、でしっかりと今その体、村民の健康についてサポートしていただいてます。はい。
さっきこう病気にならないための、まあ、いろんな政策っていうので何かこうやってるものあるんですか？
そうですね、病気になればですね、お医者さんにかかる、これは絶対なんですが、その前に 気持ち、はい、村民の統一した気持ちが大事だということで、うんうん、実は体操をですね、これよく昔はやってたみたいなんですよね、うん、でわざと、まあ、今回吉幾三さんの掛け声をかけながら、ちっちゃばちゃ体操だね体操っていう防災無線でそれを流して、でそれを午前10時と午後3時
すごい、
で全員でラジオ体操で、
ちょっとこの一体感、
すみません、もう一回お願いします。
よしさんがこういう感じなんですよ、じちゃばちゃとちゃかちゃはよし行くぞだじゃ体操だねろ体操
いやそれはやりますわ、
いいな、
ね、
いいな、
すごい、すごい
だ、仕事の手休みで一緒に体操しましょう、という感じなんですよ。あ、これが1日2回、いい、ね、やっぱり体操してますよね、はい、でこれはなんで防災無線でやるかというと、うん、畑にいるんです。
そうですよ、
津軽地方っていうのはちょうど10時3時っていうのはちょうど休憩をする時間なんですよ、はい、ですから休憩時間を吉さんの声でお知らせをして、一服休みをする前に体操してくれと。まあ、これがね、全てその健康につながるかっていうんではなくて、やっぱり地域がみんなで自分たちの体を気をつけようという、ことにつながってるんじゃないかなと。
こう、他にその村全体が元気になるような、その政策っていうものは何かあるんですか？
やっぱりちょうど津軽ダムも完成します。当然津軽白神湖という湖ができるということと、で弘前市側から白神山地に入る入り口になっているという立地条件から、やっぱりこれからも人がどんどん来ていただくような場所にしなきゃいけないということと、それから定住をしてもらうような政策をちょっと考えていきたいなと。でそのために実はダムの社業員宿舎があった、土地がありまして、それまあ当然村有地で、当然住んでいただきたいと。でどんどん入ってきていただいて、で一戸建ての住宅で定住してほしいと。でさらにそれ以上に魅力は木質バイオマス、まあ使わない間伐材とか、その家を建てるための木以外の残ったものを燃やして、融雪あるいはボイラー等に使って、それをそこに住宅を建てて、150人ぐらい入っていただきたいなと。こういう政策を今考えてます。
なるほど。
ですからこれ名前が子育て定住促進エコタウン構想と、まあ、これをやりたい。で西宮村はですね、で昔なんで生きてきた村なのかっていうと、うんうんうん、木を切ってそれを生業にして生活してきた村なんですよ、地域的に、で我々そういう先祖、それが発祥だと、西宮村は。
なるほど。
ですから木を考えたその自然再生エネルギーで、そして、人が住んでみたいと思うような政策をやって、そして仲良く生活をしていた、それが一番いいのかなと。
ありがとうございます。
なんです、
はい、さらに次のコーナーでもう少し詳しく、また西宮村の魅力についてお聞きしたいと思います。先ほどの津軽ダムの話なんですけれども、はい、そこで何かなんか楽しいことがいっぱいできるそうですよね。
そうですね。津軽ダム、これは国直轄の事業でして、やっぱりその岩木川っていう暴れ川ですよね、その治水利水の点から考えても絶対必要なものなんですね。でこれはインフラ整備、で今よく言われてるのはインフラツーリズム、ダムツアーっていうのも、そこに、例えばこういう言い方をする人も、コンクリートの塊作って、でもそれは人の命あるいは人の生業を、生かしていくために絶対必要なものだと考えたときに、そのできたものを利活用しなければいけない、それがやっぱりこの観光資源としてやっぱり使わなきゃいけない、でそれをやっぱり発信をしていく務めが我々にあるのかなと、西宮村に。で、ダムツアーを考えていきたいな。でちょうど今ですね、試験淡水をしています。これは何かというと100年に一度ぐらいの洪水に対応できるぐらいまで水を溜めるわけですよ。でそうなるとものすぐそこまで水が溜まるという状況の中で、めったにない、でそれをちょうど4月の20日前後を想定して今、
そうでございますよ、
試験淡水をしてるんですね。
じゃあ今どんどんどんどん水位が上がってる状況で。
そうです、そうです。でちょうど弘前は桜が咲く頃と、 まあ、それと合わせてね、まあ、そのまさにツアーなのかなと。で、4月20日はですね、実は西目村地方公民館において、全国のダムツーリズムを考える首長の会っていうのがありまして、で、私その代表してまして、
あ、そうなんですか。で、
ぜひ全国から人を来ていただいて、今ダムマニアとかもありますからね、結構ですね、ダムっていうのは非常にこう人気がある時代になりましたんで、まあ、そういった人たちを呼んで、スタートを切りたいと。
なるほど。
考えてました。
そのダムツアーとか、それに参加するにはどうすればいいんですか？
うちのあの、白神校舎っていうところに、旅行会社を作りましたので、津軽白神ツアーという、会社なんですが、そこに連絡をしていただいて、そのツアーに参加をしていただく。で、まだですね、完成前なので、勝手に見れないんですよ。
ああ、なるほど。
ですから、この津軽ダムってどういうダムなのかも含めながら、いろいろ紹介をしていただくようなツアーを今用意してますので、ぜひあの、多くの方々に来ていただきたいなと思いますね。発展的に、その、将来は水陸バスを導入をして、道路からそのまま湖に入れるバスで、観光していただくと。そういうことを考えてました。
素晴らしい。
なんかワクワクする。そうなんですね。本当にあの西目屋村ここにありみたいな。
そうそうそう。
いっぱいね、いいお話を。
私も今まで行ったけどもさ、いいところ。
あ、本当に。
いいところ。より今このダムでね、また活性化すると思う。
ね、ちょっとぜひね、またあの行ってみたいというふうに思います。あの、健康の面でも、他のこう市町村のね、こう、お手本となるような、あの、取り組みもすごくたくさんされてるので、そういったあの、取り組み満載の西目屋村に、また皆さんもぜひ行っていただけたらというふうに思います。今日はコメンテーターの徳さんと西目屋村村長の関勝則さんをゲストに西目屋村の取り組みについてお聞きしました。関さん、徳さん、今日はどうも本当にありがとうございました。
ありがとうございました。
どうもありがとうございました。